でのリトルラジオ第580回。皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヒデのリトルラジオ第580回、収録をしております本日1月13日日曜日、時刻9時を少し回った頃から始めております。全国的には3連休ということで、暦としましては明日が成人式ということになっているようですね。岐阜市ではいち早く今日、成人式が行われまして、振り袖を着たお嬢様方ちらほら見かけたりもしましたけれども、皆様のところいかがだったでしょうか。今回もお会いいたしますのは私ヒデと
ケイミです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします
ね。今日はお休みは取れましたので、後ほどお話ししますけれども、二人で昼頃からプラプラっと出かけてまいりましたけれども、ね、振り袖のお嬢さんたちが
いらっしゃいましたね。
ね、ええ、そこかしこにいらっしゃって、愛知県も今日は振り袖のね方がいたってことは、
まあたまたま一宮市、鴻宮市あたりに行ったんですけれども、うん、振り袖の方いらっしゃったんで、まああれですよね、親御さんと一緒に神社とかいらっしゃってたんで、まあ大事に大事に育てた娘が二十歳になったということで、ね、
はい、
もう彼氏じゃなくって家族と過ごすっていうのもいいよね。
うん、うん、成人式、我々の頃は1月15日という日には固定だったんですけれども、はい、2000年からこの成人式1月の第2月曜日というふうに制定されまして、本来であれば明日の14日が、まあ成人式ということになるんですけれども、まあ、各自治体の、取り決めや何やらで、前倒しして13日の日曜日にされるところも随分と多いようで、
はいはい、
まあ、そんな成人式、男性はまあ、主にはスーツ姿。
そうですね。
まあ、一部羽織袴という方もいらっしゃいますし、あとは、女性の方は、ね、割と大勢の方が、大振り袖。はい。着られて。
普通の振り袖だよ。
まあ、でも大振りじゃないですか。
普通の振り袖だよ。
昨年、記憶に新しいところ、晴れの日というレンタル着物店がね、はいはい、やらかしまして、まあ今実刑を受けて、まあ控訴中なのかな、まあというような状況ではあるんですけれども、あの事件があった後で、今年の成人式特徴、もちろん、レンタルで、晴れ着をね、借りられる方もたくさんいらっしゃったようですけども、失礼。中にはやはりお母様の着物とか、
はいはい、
そういうものをいわゆるリサイクルというかリユースする。で、まあ、事前にこう、寸法を少し調整して、で、まあ、帯だけ新しく買った新調するとか、まあ、丸々全部お母様のもので、という方も、随分多くなったみたいですね。そんな特徴が今年あったみたいで。
あ、まあ、いいことじゃないですか。うん。思、う、え、ん、着物って代々繋ぐものですから ね、うん。
で、思えば、ほら、今、お母様方の年代、まあ、言ってみれば我々よりも、若干まだ若いぐらいじゃないですか。
まあ、そうですね。
となると、まあ、その親世代がバブルの恩恵を受けてた世代なわけですよ。
はい。
わかりますよね。
わかりますよ。
今、つまり今のおじいちゃんおばあちゃんたちがバブル。
てか私たちの成人式はバブルが終わった後ぐらい？
まあ、いや、絶好調だったんです
か。バブル絶好調の時だから、まあみんなええ着物を持ってるはずなんですよ。うん、ね、今の安い中国とかで作ったお店に比べたら、まあちゃんと国産の日本人が仕立てたええ着物をみんな持ってるはずなんです。うん。うん、
まあそんな時代もありまして、割とその失礼、前振り袖を持っているというね。
それそうですよ。私たちの世代の時はまあレンタルなんて、そんな今みたいにこんなレンタルチェーンってなかったですからね。
まあまあ確かにね。
もう仕立てるのが当然みたいな感じだったんでね。うんうん、
ですのでそんないい着物をね、タンスの肥やしにしておくんなら、まあじゃあ娘に着てもらってという風で、まああと柄行きなんかもね、そんなに。ちょっとこう古臭いぐらいがまた目新しいみたいな、そんなトレンドにもなってますのでね。
そりゃそうです、うん、当時のバブル期の振り袖なんて手が込んでるし、いい柄もあるし、古典柄のいい柄もあるし、もしかしたらみんな総絞りの振り袖とかも持ってるかもしれないし、そりゃいいもんみんな着てましたよ、
はい、
時代が違う。もう一皿100万当たり前だったから当時は。
ですので、今年あたりは、まあね、その晴れの日の問題もあって、レンタルするよりは、あるんならそれをじゃあリユースしましょうというような、はいはい、そんな流れが随分と多かったというのをちょっと聞きましたけども。また、この晴れの日に降る、この、振袖なんですけれども、この風習自体はまだ割と新しくって、江戸の頃にやっと定着したらしくって。
そうなんだ。
はい。で、この袖の長い振袖を着るというのは、当時の若い女性たちのトレンドだったそうなんですね。で、明治になりますと、この振袖は未婚女性の正装という形。まあ、今も引き継がれてるところありますよね。
そうですね。
はい、やはりまあ、こう、ね、着物、結婚したから着れないわみたいなことね、よくありますけども。で、これですね、この振袖、使い方というのがありまして、
はい、
未婚の女性が来まして、男性からこう求愛をされた、プロポーズをされた時に、この袖を左右に振ることが OK のサインだったとされているという。
ほう。そういう。それは何、ブルンブル振りますの？
まあ、
っていうかさ、ラジオできないでしょ、うん、そんなに咳してたら。失礼すぎませんか、
急にね、咳が。あとはまあ、この袖を振るという声は厄払いという意味もあったらしくって、まあ、成人という門出に身を清めるために振り袖を着るというのにも、まあ、意味があったということらしいです。
はい。
はい。あとは、まあ、これ豆知識としまして、成人式発祥の地というのがありまして、この成人式始まったとされますのが1946年ですから、戦後間もない頃に、埼玉の蕨市、こちらの方で青年祭というのが、まあ地元の、若者たちで起きまして、これがまあ成人式というふうに現在に形に定着したということらしいですね。で、なおかつ、それから3年後、1949年に国民の祝日というふうに制定されるということですから、この蕨市、今でも青年式という名のもとに行われているということで。
あ、そうなんですか。
うん。
まあでもさ、もともと日本はあの古来、元服とかさ、そういうあの、はいはいはい、で、子供から大人に変わるときの儀式っていうのがあったやつなんで、うん、まあ別にそんなね。
まあもっとやっぱ七五三なんかもそうですしね。
まあそう、いろいろありますからね、うん。まあそれがイベントとして定着したっていうだけであって、まあいいんじゃないですか。うん、そのおかげで未だにこの日本の和服業界は細々と生きながら得てるのは、この成人式の振袖需要のおかげでしょう。
はい。
これがなかったら、もとに和服文化、てか和服の世界はもうなくなってますよ。その辺のスーパーマーケットなんかに店入らないですよ。本当にこのためだけにもう業界流れてるっていう、う
ん、まあ思うところ、今年もまあね、あの元旦ちらっとあのほら初詣行ったりとかしても、はいはい、やはり和服姿の方ってのは本当見かけることなくなりましたもんね、お正月にね。
だって私もあなたの妹に、そういえば昔ってお正月とか着物着てなかったとかって言われて、うん、いや着物着るにもね、前から虫干ししてね、手入れしてね、いろいろやってって、ね、着るまでにすごい労力かかるんですけどみたいなね。
また着た後もね、
着た後もあの大変ですしねっていう、やっぱね、それが大変だよね。
うん、まあまあ、そんなことで、今日、そして、まあ、地域によっては明日あたりね、そんな振袖の女性たちを見かける、
はい、
まあそんな元服な日もあるかもしれませんけれども、皆様はいかがだったでしょうか。さあさあ、そんな成人式なんですけれども、ここ最近天気、先週中頃、やっぱり急に寒くなったりとか、
はい、
そして打って変わって、昨日今日はかなり暖かな、穏やかな、一日で、1月ももう半ばに入ろうかというところで、本来であればね、年1年で一番寒い頃に入ってくるんですけども、今日なんて外でピクニックしましたもんね。
いやー、寒かったのにね、なんでか知らないんですけど外の公園でね、買ってきたパン食べるなんて、そんなことになっちゃったんですけどね。
ホットコーヒー飲んでね。
なんでですかね、あんな寒いのにね。
とても楽しかったですね。
まあ庶民の楽しみとはいえね、それで二人とも体調がまた悪くなったような気がするんですけどね。
まあ、それは関係ないと思いますが、はい。ただ、まああの大変お聞き苦しい中、ラジオ収録しておりますけども、まあ風邪ひきましたよというのは先週お話をしたところで、風邪自体は治ったんですけども、どうにもこうにもこの咳というのが残りましてですね、ここ一週間は、夜になると咳込み。昼になると咳込みという、そういう、咳との戦い、
そうですね。
一週間だったんですけども。
あなたは薬をちゃんとあったやつを飲まなかったでしょ。だから初動が悪いのよ。
これでも相当良くはなったんですけどもね。
いや、あ、もう夜うるさくてかだわ、うん、もうかわいそうなってくる、そんなに咳込んでると偉いでしょっていう。
で、まあ食欲もちょっと落ちましてですね、この一週間。本気で多分4、5キロ痩せましたね。
でもね、食欲がないから治らないんだよね、多分ね。うん、私食欲はめっちゃあったんで、ぐったりしてたんですけど、まあ、私も若干咳は残ったんですけども、食欲があってバリバリ食べてたおかげで、本体の風邪はま、1日半ぐらいでやっつけてですね、まあ、咳もいい薬っていうか、ドンピシャに合う薬をチョイスしたらですね、案外早く治ったんで、うん、やっぱ何でも食べないかんですよ。食べん人間は治らん。うん、もう食べるのがやっぱり勝ち。
やっと今日ぐらいから、まあ、食欲も若干戻り始めて、ただそれでもやっぱりちょっと油っぽいものは今受け付けられない。
何を天ぷら食べたいとか揚げ物食べたいって食べてたじゃん、さっき。
だからすごいなと思って自分で。
全然今言ってることとやってることが全然違う。違う。なんかいきなり舞茸の天ぷらとか頼んでたじゃん。
だからトンカツとか、ああいうの唐揚げとかは、ちょっ
と。カレイの唐揚げ食べてたやん、バクは骨まで食べてた
し。魚じゃん。
魚でも油じゃん。意味がわからん。
まあいいや。まあどちらにしましても、あとは体力を戻して、まあ体力は戻すんですけども、体重は戻さないようにして。
それは体を動かせば体重は、あれよ、体が動かさずにカロリーオーバーだから太るのよ。
はい。どうぞ皆様、本当に乾燥続いてますのでね、湿度管理等々、お前が言うようになった話ですけども、気をつけていきたいところでございます。YouTube の方でライブでも聞いてもらってる方、サトシさん、そしてシスアドさん、そしてサトシさん、うちの嫁がそりゃ100日咳ではと言っていますというふうで。
100日咳、うん、こじらせちゃったから、ま
あ。割とそういうのもあるみたいですからね。
まあ咳は一回こじらせると長いからね。
うんうん、ちょっと今週一週間様子見たいなと思ってますけども。
100日咳。薬買って飲んでる、
うん、飲んでますよ。
薬って効くよ、やっぱり。
いや、もちろん。
当たり前ですけど。はい、もうその辺の薬局で売ってる薬のちゃんと、いいやつはちゃんと効きますよ。
うん。
うん、チョイス間違えなければ。
あと、龍角散の咳止めです。
そんな甘っちょろい飲んでるやつ飲んどるもんね、治らへんのやわ。
お薬だっつうの。
で、龍角散はね、やっぱね、対症療法ぐらいしかないからね、本格的に治すんだったらね、そんな薬じゃなくて、ちゃんとした薬買わないと。龍角散が悪いんじゃなくて、龍角散はどっちかって言ってさ、予防とかそんな感じじゃない？だから治んないのよ。わかんない人だね。
ということで、まあ、ちょっとお聞き苦しい中、進めさせていただきます。今回のリトラジでございますけれども。さてさて、世の中の方に目を向けますと、今週1週間も様々な出来事ありましたけれども、あけみさん何か今週1週間、
今週
ほっと気になることといえば。
なんか、今週は何かありましたかね。
今週は、まあ、例えば、ほら、前澤社長が結構盛り上がってるとか、
お
ね、100人に100万、100万、ね、
あれ、来年所得税かかるんだよね、100万もらったら、ね。
それはもちろんそうでしょうね。
みんなそれ知らないと、100万だと、どんだけだ？結構かかるよね。
結構。
それ、100% 丸々利益で控除できるものも何もないから、住民票テンパーだったら10万かかってくる？
そういうことですね。
所得税だって、もろもろ通常の自分の源泉徴収してもらった以外に100万臨時収入でポッと入るから結構取られるよ。
贈与税みたい。贈与税までいかないのかな。
でもそこそこ取られるんじゃない？うん、びっくりすると思うよ。
はい。まあもらった側の心配してもしょうがないんですけども、
まあ、だからさ、広告効果としては非常に有意義だっていう言い方もする人もいると思うんだけど、
うん、
なんかやること下品だよねって私は思って、社員に還元したらみたいな。
もう十分してるみたいですよ。
そんなにしてるの？
そんなにしてますあそこは。
でもなんかさ、そんなにゾゾタウン儲かってるの、
うん、
っていう、なんかそっちの方が不思議なんですけど。
いわゆるその、お金の運用の方で儲かってたりもするみたいで、実業じゃなくて。
本体で儲けろよ。本体で儲けずにそんな、お金回して運用で儲けたやつで騒いだって、ゾゾタウンがそんなに余り余るぐらいさ、このアパレルの消費不況の中でさ、そんなにアパレルで儲けてるんだったら立派だと思うんだけど、そっちなの？
割とそっち系かもし、というような話もありますけどもね。
へぇー。
だから前澤さんのポケットマネー、ゾゾタウンでの利益の配分ではなくって、っていうことらしいですかね。
だからその人がさ、そんなにさ、ポケットマネーばらまくほど潤ってるんだったらいいけど、うん、なんかやること下品だよね、いちいちね。
まあこちら賛否ありまして、皆様も乗った方乗らなかった方いろいろいらっしゃるかもしれませんけれども、 まあやっぱりなんかこう我々世代の人間からするとお金のこう使い方というか、なんだろう、発信の仕方っていうのがダイレクトすぎてさ、あまりにも、
まあ、だから単純にでもさ、なんていうの、個人のお金でまらまいて、でそれが広告効果が高いって言ってる人たちはまあそらそうなんだろうなと思うけれども、でもなんかちょっと違うんじゃないっていう嫌感もあるし、じゃあこれからバンバンお金ばらまく手法でいいのみたいな感じになると、それはそれで違うんじゃないのっていう。
で、まあただ今回ね、その当たった100人、当たったっていうか100人の方の、まあそのツイートなんかを見ると、まあやっぱりその、それなりの夢を語って、まあそれを割と精査した中で、それに対しての、まあ投資というか出資というか、そんなようなニュアンスになってる。
それならそれでさ、ちゃんとしたさ、あの前澤の投資プランみたいなことでさ、じゃあこういう志があってやりたいことがある人100万円軍資金で渡しますから応募してくださいみたいなことにした方がいいんじゃないのっていう。
となるとやっぱりほら、今度はキャッ、あの、まずパイが少なくなっちゃうじゃないですか。
当然でしょ？
だから、あの、狙いとしては広く多くの方に、まあこういうことやってるよってことを知ってもらうっていう、いわゆる広告効果ってところを狙うんであれば、まずパイは狭めるべきではないってところから始まって、だけども最終的にその当たった人をこう見てみると、実はこういう夢を語ってたとか、こういうことをやりたいっていうことを言ってた人に当たってるっていうところがあって、ただそれをデッキレースっていう言い方はまた別な、違う話になってくるけども、
っていうか別にさ、あの方が何やろうと私どうでもいいんですけど、そんなあの人について語る気もないんですけど、まあまあやりたいことやればいいんじゃないですかっていう、まあなかなか太っ腹よねっていう、お金ばらまいてっていう、ただそれだけ、
ただだから何なんだろう、こう世代間の感じなのかもしれないけども、我々ぐらいまでの世代があのことを見るとなんだかお素直に乗れねえぜっていうところはあるかなって感じはしませんかって話ですね。
いやだって言われもなき人から100万もらったって怖いじゃん。そんなそれどんな金よって後から何が起こるのとかって思ったら怖くない？
というのが若干ちょっと、残った感じ。まあね、あのもちろん応募する人はたくさんそれはいるでしょうけれどもっていうところでかもしれませんけどもね。まあ今時っちゃ今時になるかもしれませんね、こういう。
まあ今時だね、まあいいんじゃないですか、ばらまきたい人はばらまけば、
あとはどうですか、あけみさん。まあよっぽど特になければあれですけども、
何も今週記憶にないですね。
はい
はい、
そうですね、訃報が入ってまいりました。市原悦子さん死去ということで82歳。まあもちろん言わずもがな皆さんご存知の通り、まあ家政婦は見たとか、あとは、あの、君の名はなんかでもね、おばあちゃん役の声でご出演されてたりとか。あとはまあ漫画日本の昔話のナレーターというところで、まあ皆様、ね、とてもこう馴染みのある俳優さん、女優さんであったと思うんですけども。
はい、
まあ最近ちょっと見かけないというか、そういうところでは見ないなと思っておりましたけれども、ちょっと残念なね。
まあしょうがないですね。はい。
はい、そして、まあこれもちょっと事態の一応がまだ全貌がはっきりしない中ですけども、NGT48 の、女の子がねこう狙われるというアイドルが、なおかつその、アイドルの中同士でのこう喧嘩がこう飛び火してみたいなところだったりとか、
いやどんだけ嫌われとったんやろうとかと思うと、まあ女は意地悪いけどやりすぎだよねと思って、
まああとそれとさ、これ新潟っていう地域、
あ、新潟の話なの？
そうなんですよ。
あ、そうなんだ。
はい、まあそれは小さい都市じゃないとしても、まあ言っても大きな都市じゃないわけじゃないですか。そうすればそこに集まってきてるアイドルのね、女の子たちの素性ってそんなに厳密に隠し通せるほどな地域でもなかったりするし、なおかつ横のつながりってとてもね深い地域っぽいイメージがあるので、そういうことを考えると今回のこういったことが起こってしまったってのは、もちろんその運営側の不適合が一番大きなところだと思うんですけどもね。まあ、なんていうかな、 ファンの心理とかいうのと、あとはさっき言ったように、その、メンバー内でのいざこざとかさ、すごく、繊細な問題がたくさん積み重なっての話だと思うんで、一つの問題だけじゃなくてね。ってことを考えると、やっぱり、あれだけの大所帯が、こう維持していく、なおかつ中で競わせて、ね、こうセンターがどうみたいな話をさせるっていうところに、そういう世界に身を置くっていうことになると、まあその中で、やっぱり覚悟は持たなきゃいけない子もいるんだろうし、覚悟を持つったってこんな暴行される覚悟まで持つ必要はなかったりもするし、ということも考えると、まあ今、これだけね、あの地下アイドルだなんだ、かんだとアイドル全盛期だったりもしますけども、ちょっと、今後ね、同じようなことがないように、まあ、いわゆる AKB グループだけじゃなくてね、他の、
まあ、女が集まれば、大概、派閥争いと仲悪いのと悪口の言い合いで、まあそんなもんでしょう、どこの世界でも。うん、どんな会社でも女が集まれば、人の悪口ばっかでしょ、蹴落とし合いと。で、特にルックスとかで売ってるから、受けそうなるよね。うん、
だからそういうのは、なくすのは無理だと思うんだよ、もう、そういうのって。うん、もう、多分、そう、集まれば自然発生としてそういうのはできるし、グループができるのは分かってるんだけども、ただ落としどころっていうのがみんなあるわけじゃんか。
だから落としどころの責任者がカツッって言って締めなかったわけなんでしょ？
うん、だと思うね。
そういうことだと思うんだけど。う
ん、だから、それは分かってるけども、でもじゃあ、ステージに立ったらそれはもうみんなチャラねとか、あの、それでこう、お互いにやり取りしたところで不毛なんだよってことをきちんと、知らせるような、まあ、リーダー的な、ね、いわゆる大人というか、まあ、運営がきちんとしないとこういう問題ってぐじぐじぐじぐじすると一番最悪な方向に、まあ、で
もさ、いくら仲が悪くても、うん、その子の住んでる家を教えたりとか、うん、それはやっぱり人としてやっちゃいけないよね、うん、本当に教えたのであれば、うん、真実は知らないんですけれども、うん、もしそんなことやるんだったらそれはやっぱり人としてやったらいかん、
うん
うん、やっていいことと悪いことの区別もつかんのかっていう、うん、その子の親はどうやって協約したんだって、やっぱその辺はちょっとね、不審に思いますけどね、うん、あ、そういう人間なんだってすまないよね、
うん、あとはそのファン側というのも、まあ、これ襲ったのがその彼女のファンじゃないよね、もうここをするってことは、
まあ、でもファンも暴走して何全て俺のものにしたいって思ったかもしれんよ、うん、
そそのかされたこのファンだったりするかもしれないね、
どっちもどっちじゃない、
まあ
まあこんだけお金つぎ込んでるんだから俺の責任させろとかって思ったかもしれん。
例えばジャニーズとかさ、それとか宝塚のファンとかっていうのは自分たちでもきちんとそういうラインってのを決めてて、逆にファンの中でそういうの飛び出ようとかするとそれをこうたしなめるっていうような、そういうすごく強固なラインがあったりして、まああまりにも強すぎたりもするしたりもするんだけども、そういうことを考えると男性ファン、女性ファンは割とそういう、抜けがけなしね、みたいなことで協定を張れ、ね、いわゆる紳士協定を張れるんですけど、まあ紳士協定なんですが、本当は男同士が張らなきゃいけないんでしょうけれども、まあ、ちょっと、男性ファンの中でこういうことが起こるとね、うん。せっかく自分たちが楽しみにしているものがぶち壊しになっちゃうわけですからね。
そうだね。
うん。うん、はい。あまりいい気持ちがする事件ではなかったなというのが、そんなお話が今週はちょっと続きましたかね。はい。そんなところで、今週は、あとブスカさん聞いてもらってます。ありがとうございます。まあ、いろんなことありましたけども。
はい。
はい。先ほどお話ししました。今日お休みいただきまして、昼から出かけてまいりました。その辺の話は、メールをご紹介した後に、
はい、
はい、ゆっくりお話ししたいと思います。それでは今週もリトラジ最後までお付き合いお願いいたします。
はい、お願いします。
では、トップバッターはいつものこちらの方からでございます。ホイホイさんのメールご紹介しましょう。年賀状の紹介で過去のリトラジをという風にいただきました。11時間も寝ていられるヒデさんの体質がどうなっているのか疑問に思うホイホイです。皆さんこんばんは。
こんばんは。
またそれを見過ごし、起こそうとしないアケミさんにも違和感が。ということで。
なんで起こさなきゃいけないの？
だよね。
そんなの好きなだけ寝ればいいじゃん。人の生き方なんて私は知りません。
寝れるってのは、 若い証拠だったりしますよね。
いや、体力あるよね、寝続けれるっていうのは、うん、寝るのも一仕事よ。
あのよくね、お年寄りの方が朝の4時から起きるとかっていう、うん、そんな話も。
それはね、人間のね、体の進化ってか、あの、加齢の仕方と睡眠時間ってやっぱり比例してるんだって。うん、だからね、子供の時のね、睡眠時間はね、やっぱりね、あの、相当長いらしいから、今の学校の始まる時間だと、朝子供がぼーっとしてるのは当然ならしいよ。
なるほどね。
で、年取るとやっぱり睡眠時間短くなるのは普通なんだって。
なるでしょ
うな。そうそうそう。普通らしい。でも、はい、本当にあなたよく寝れるよね。
だからほら、体調悪かったから。
いや、いつも寝てるの。昨日だってさ、11時前ぐらい寝て、今朝も9時半に起きたんでしょ。いや、立派やわ。私今朝10時半に起きたけどさ、昨日早く寝ようと思ってもさ、1時半ぐらいになっちゃって、あーダメだってまた朝遅くなると思って寝たから、1時半に寝たから9時間しか寝てないよね。
9時間寝れれば十分ですよ。
え、たった9時間じゃん。あなたそれ以上寝てるじゃん。
はい。前回の紹介ね、前回皆さんが年賀状をね、はい、いただいたリアル年賀状の紹介で、広島のショコラさんとマーマ君などという懐かしいお名前を耳にしました。ショコラさんにはすでにお孫さんがいるとか、私は未だにリトラジでくすぶった、私は未だにリトラジでくすぶっていますと。投稿で近況をお知らせいただければ嬉しいんですが、小愛の天ぷらさん同様にボールを投げてみます。大分のトミ君さんにも返球はいかに、ホイホイさんって変な人、自分でも自覚していますが、リトラジが盛り上がれば最高です。ヒデさんにはグッとくる言葉でしょう。かつてのリトラジパーソナリティの一員であったマーマ君のリトラジ放棄には弁明をする必要があります。彼の業界ネタには興味を持っていました。ありがとうございます。いろいろと、はい、まあ来るものを拒まず去るものちょっと追うで有名なリトラジでございまして。
え、ちょっと追ったの去るもの。
いや、まあ多少ね、声をかけてみるという、はい。
まあね、子供が小さい時はね、やっぱ子供のそばにいたらんとね、うん、どうせあと10年ぐらいの話よ。
そう
ね、
う
ん、って思うとね、折れる時に一緒におったらんと。
いや、まあほら、当時土曜日でしたよね、確か収録ね。
あ、そうだね、うん、
はい。土曜の夜にね、毎週毎週出てきてね、ここで2時間も3時間もくすぶれって、ほか間違ってましたね。
そうよ、はい、あと広い世界に行かせないと。
まあ、ん
な
んそれにせずね、あのお手伝いいただいたママ君にはもう感謝のしてもしきれない気持ちですし、そうそうそう。また当時は本当にあの大勢の方からメールをね、毎週毎週10通とか20通とかいただいてたことを考えれば、その労力に報いれたかって言えば、それほど自信を持って報いれたとは言いづらいかってのもね。
何、マーマ君、
我々の放送がね。
あ、まあね、
はい、
それを言い出したらね、うん、キリがない、
はい、
申し訳ない。
まあただただあのホイホイさんのようにね、あのこの拙い放送をずっと、お付き合いいただいている方もいらっしゃるのはもう本当に感謝の一言でけれども、まあまた新しい方もいらっしゃったり、古い方も復活したり、またね、たまにこう聞き返して、またやってたのこの番組とかね、まあそんな人が、一言メッセージもらったり、まああとは今時ほらメールじゃなくてもね、ツイッターとかなんだかんだとか、ほうほう、いろんなところで知ろうと思えば知れる時代ですからね。はい、まあ、あの反応があればもちろん嬉しく思いますけれども、まあ、なくても、まあ、あるんだと引いてるのかなと、そんなつもりで、はい、生温かくいきましょうか。はい、川間球大話題の転換です。 YouTube でお寿司屋さんの職人がお米を研ぐという動画がありました。ヒデさんの言うガッガッと研ぐというのが正解のようです。今回の投稿は過去のリトラジを振り返ってみました。新しいリスナーには何のことやらでごめんなさい。声の天ぷらさん世代でどうなのか、ではではといただきました。ホイホイさん、毎週メールありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、 YouTube でお寿司屋さんの職人さんのお米の研ぎ方、
ほうほう、
まあ、お米とお米をこうすり合わせるようなね、研ぎ方をするというのが、まあ、プロの研ぎ方というか、はい、まあ、私もその若かりしっていうか、子供の頃に近い感じで、あのお寿司屋さんにバイト行ってた頃にそんなやり方を教えてもらった。まあそれを未だにやってたりもするんですけども、ただまあ今、まあ、あの今の精米技術っていうのはものすごく上がってるらしくって、
ほうほう、
あのいわゆる無洗米はもち言わずもがななんですけども、普通に売ってる、お米なんかでも、あの研ぐ必要ってほぼなかったりするみたいね。
あ、まあ、ちゃっちゃって2回水やれば洗えば綺麗になるよ、
うん、だから研ぐという、お米を研ぐっていう作業じゃなくて、お米を洗うというか、うん、まあ、汚れとかぬかとかそういうのをちょっと落とすというだけで、そうそう、十分あの精米技術が上がってるので、それで炊けるそうですし、あのあまりやりすぎるとお米が割れたりとか、
うん、
あとは、こう炊く時の炊きムラが出たりとかというのもあるみたいです。お米の香りが飛んじゃったりとかね、
お
逆にやりすぎるとそういった弊害もあるそうですのでね、なかなかこう正解っていうのが見つかりにくいんですけども、まあ、あの今時普通にあの買ってくるお米であればそんなに必死になって研ぐ必要ないというのはが、まあ、一つの正解みたいですけどもね、はい、はい、まあ、世の中本当にこの YouTube というのができてから、いろんなやってみた動画がね、
YouTube ね、はい、もうさ結露激しいから20までもどでも作ろうかなとかと思って、うん、1回20までの作り方っていうあの動画を見たら、おすすめ動画でガンガンガンガン20までの作り方の動画がたくさん出てくるんですよ、うん、まあ YouTube もあんまり便利じゃなくていいんやけどとかって思うんですけどね、
そういったレコメンドで出てくるやつを、うん、あの切るやり方ってあるみたいなんですよ。
別にそこまでしなくてもいいかなと思うし。
じゃあいいじゃん。
まあいいかと思うし、別にそこまで剣もほろろに切らなくてもいいしって思うんだけど、でね、うん、思うんだけどね、前置きの長い動画が多いの。
ああ、確かにね。
もうさ、そんなさ、作り方を見たいんだから、いきなり使え、作り方と材料と作り方紹介しろよって思うんだけど、うん、自分の紹介から始まって前置きがどえらい長いもんね、うん、前置きでプチって切るんやで。
俺はだって飛ばすよ、その、あの、バーで。
広告出てきちゃうやん、そんじゃん。
別にいいじゃん。
そうなんだって、そうなん、違う、私の中では、あんた作り方って書いてあるんだったら、そんな前置きよりもちゃっと作り方見せんような動画二度と見てやるかっていうスタンス。なんでこんなセンスのない動画作るのって。本来の目的だけ見せろと思う。だから視聴回数上がらないんだとか思ってすぐ戻る。
うん、
だけどね、作り方下手な人多いよね、
うん。
本当にね、なんか勘違いしてると思う。作り方だったら作り方をさっさと紹介しなさいっていう。本当に叶わんわ。で、意外といいのがね、ホームセンターが作ったる動画とか。
ああ、確かに。
あ、でもホームセン、ここのホームセンターで揃う材料なんだよな、とかと思うとね。
いいじゃん、別にそれは。
いや、そこのホームセンターだってここにないし、みたいな。うん、ね、別にそんなわざわざさ、ネットで買うのみたいな。なんだけどね。まあ、意外と、あの、ハウツーものはホームセンターの動画とかが簡潔でいいかな、みたいな。うん、
ですから、まあ、私も散々ここでいろんな話してますけども、はい、YouTube があってこそ、のブレーキパッド交換だったりとか、
まあそれはそう
だ。あってこその iPhone の画面交換だったりとか。
まあだからハウツーものはどうの YouTube のハウツーものは強いよやっぱり。うん、もうさなんていうの、こんなハウツーもの需要あるのっていうところでも結構需要があるわけじゃない。う
ん、つまり今まで自分でやってやれないんだろう、やれないことはないんだろうけども、ちょっと自信がないよなっていうような作業って結構世の中、うん、
さ、あの、写真じゃわかりづらいから、ちょっとここがっていう時にやっぱ動画がその、写真でわかりづらいところまで教えてくれるのがいいよね。うんうん、
でなおかつやってる人が、まあ、プロだったり、セミプロだったり、もう、といえば素人だったりして、うん、はいはい、まあ、いろんなものが一つの作業に対して、ね、複数出てきたりすると、まあ、それをこう、丹念に見比べたりすると、あ、ここがちょっとした、ね、テクニックなんだなとか、あ、ここがちょっと気をつけるポイントだなっていうのが、やっぱりあの、やってみた動画を見てると、わかるので、はい、うん、じゃあ自分いざやろうって時に、やっぱすごく励みになりますよね。
まあね。
で、なおかつ、見ながらやればいいわけですし。
そうそう、止めれるしね。
うん。
巻き戻せるしね。
まあ、今言ったのは、まあ、工作的なことですけども、例えば、もっと広くあるのは、料理なんかもそうじゃないですか。はいはい、うん、お菓子作りなんてのも結構最たるもので、はい、ここでこう混ぜましょうとか、こことで、研ぎましょうとか、いろいろ、まあ、レシピ本には書いてはあるんですけども、うん、でもやっぱりそれは百聞に一見にしかずで、やってる動画を見たりすると、すごく納得してできたりとかね。そうそう。
あと生地の仕上がり具合が、これぐらいの硬さみたいな。
うん。あの、卵白をさっくり混ぜるの、さっくりって何よっていう話だったりするじゃないですか。そうそうそう。皆様も多分きっと一度や二度そういったやってみた動画系はね、見られた方多いと思いますけども。まあまあ、とても有意義な使い方ですよね。
まあ YouTube いいよね。うん、役に立つよね。
うん。うん、はい。 まあ、寿司職人、多分米を研いでみたみたいな、うん、そんな簡単なことじゃないかもしれませんけども、でも、もっと言うと、今言ったプロの技とかさ、プロの技術っていうのが、YouTube で、まあ、そのまま見て取れるわけですからね。はいはい、中には、そんなことよりもちゃんと修行してどうのこうのみたいな方もいらっしゃるかもしれませんけれども、それはそれで大事な部分もあるんだろうけれども、ただテクニックとか、そういうトピックとかっていうのは、やっぱり、早いに越したことはないわけですからね。
何が？
習得するのに。
まあまあ別にさ、家庭で米の研ぎ方習うのにちょっと寿司職人参考にしたぐらいで、そんな、なんかあなたすごい難しいことを言ってるけど、うん、別に単純に見て真似するだけじゃん。
いやでも例えば寿司のね、こう、弟子に入ってお米研ぐまでに、下手すりゃ何年みたいな話になったりすることもあるわけじゃないですか、
世の中的に。量が違うんだもん。
まあだけどもね。でも、そのテクニックだって、一般家庭でこうやって横になりながら見て
る。うん、ちゃっちゃっちゃってやって水ピューピューって変えれば、そんで美味しいで米炊けるって。
はい。まあまあ、そういったハウトゥー動画、人気あるみたいですけどね。はい。ただ、今言ったように前置きがやたら長いのを、まあ、目につくかなっていう。あ
とね、前置きが長すぎるのでね、段取り悪いとのとね、余分なものがいっぱい映り込んでて生活感が出すぎなやつ。
ありますな。
なんでそんなのは人に見せたいのっていう。うん、あ、生活感見えすぎな動画、撮影してる人気にならないってなんかすごいよなって。
うん、あとガラス面とかをね、こう、見せたりすると、そこに映り込んで
る、ね。映り込んでるね。はい、もうちょっと考えたらっていう、
はい、
残念な動画いっぱいあるよね、
まあ、作る側はそういうのもねちょっと考えないと、
はい、はい、
ということでございました。ホイホイさんメールありがとうございました。
ありがとうございます。それとはちょっと豆知識なんですけど、うん、ほらあなた散々寝てるみたいな話するじゃない、うん、これがさ あなた朝ってスッと起きる？
割と。
ていうか、起こすよね、私がいつもね。しょうがないからね。
割と起きてますよ、実はもう。
ほんと？あのね、ちょっと前にね、ラジオでね、聞いてたんだけど、睡眠と脳の関係みたいなことを研究してる人がいたらしくてね。うん、それで聞いたんだけどね、朝ね、すっきり目覚める方法って知ってる？
それは、レム睡眠とかノンレム睡眠みたいな。
もっと、すごい単純なことなんだけど、うん、なんかね、私朝あんまり強くないんです。うん、ま、低血圧だからってことを、もあるんですけど、うん、まあなんとなくね朝の寝起きはね体えらくって起きるのもなんか億劫なんだけど、うん、これをやり始めたらねピタリと起きれるようになったんですけどね、はい、これはなんとですね、うん、睡眠する前にお布団入るじゃない、うん、その時に自分の脳に明日の朝は7時に起きるって3回声に出して命令するの、うん、明日の朝は7時に起きる、明日の朝は7時に起きる、明日の朝は7時に起きるって自分の脳に寝る前に指令を出しておくとね、うん、朝睡眠時間は短くてもね、うん、ピタッと7時の目覚まし時計になる直前に目覚める、うん、私それ聞いてから毎日やってるんだけど、もう睡眠時間短くてもカクタクタに体疲れてても本当にピタッと目が覚めるの、うん、脳みそすごいよ、
うん、まあいわゆる暗示をかけるというやり方で、例えば昔からある方法で似たような方法ですと、はあ、まあ、今言った例えば7時に起きるんであれば枕を7回叩くとかね、そういう風で自分に暗示をかけるって、そういう風でもいいらしいですよ。
暗示じゃないの、脳に指令するの。
だから脳に暗示を
かける。枕叩くんじゃないの。いやいや、ちゃんと自分の脳に、あ、今は何時何分とかも言わないのに、明日の朝7時に起きるって3回指令を出すだけで脳はちゃんと働いてくれて、うん、朝スカッと目が覚めれるの、は
い、だからまあ、そういうことでらしい。
いや、これね、ちょっと騙されたと思って一回やってみてください。でも、ちゃんと声に出して寝る時間は言わなきゃいけないの。まあ、そんなの、ちっちゃな声でいいんですけど、本当に私、これを毎日やるようになったら、朝、本当にスカッと目が覚めるようになった。
はい。
目覚めがいいんです。
ですな。
体も楽です。はい。ぜひ、お試しあれ。
はい。チャットの方、伸びました。ですね、ジャクソムさん、ほんのちょ少しだけ書きたいことがあるのでメール書いてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
後ほど届いたらご紹介します。寝れるときは寝かしてあげてくださいねっていうのはブースカさん、ありがとうございます。そうそう、うん、あと、ブースカさん、シャチハタのインク補充の動画というのも あったよねっていう話で。
シャチハタってインク補充するって？
できますよ。
ああ
。シャチハタの種類によりますけども。
ほう、はい、まあ、でもそうだよね、うん。普段しないからどういう風だろうとか思うよね。うん、
あとブースカさん、その打ち方昔からありますねということで、まあそういうやり方、古今東西いろいろ
と、ね、古今東西いやでもね、これ効果的面ですよ、うん、本当に。
はい、だよね、インクの交換とかってなかなかね、こうパッと思いついてもやらなかったりもしますしね。
そうだよね、うん、
で年に1回やることでもないですし、ね、
まあ確かにね、
数年に1回とかっていうレベルですもんね。そうそうそう、うん、はい、ありがとうございました。
はい、
では続きましてのメール、こちらはさとしさんのメールご紹介しましょう。ひでさん、あけみさん、リトラジファミリーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
岡山のさとしです。今日は岡山良い天気でした。朝からサイクリングに行ってきました。さて早速ですが、我らが消防隊、ひでさんのリクエストにお答えして年末の夜景のお話ですということで、先々週ぐらいにね、
はいはい
はい、年末夜景に行ってますみたいな話で、どんな風なんですかという話をしましたら、細かく教えていただきました。ご紹介しましょう。我が町の自衛消防隊は毎年12月29日そして30日の2日間、町の公民館を拠点に夜景を実施しています。我々はあくまでも自衛の消防隊なので、倉敷市の特別公務員ではなく、町内の公民館管轄のボランティア隊員です。しかし、年末の夜景は、毎年恒例で必ず実施されています。歴史も古く、3、40年くらい前から、2世代以上続いてやっていると思います。
すごいね、2世代以上って。うん、
具体的に言いますと、2日とも当日の午前中に炊き出しの準備から始まります。 2,3 人の隊員でスーパーやコンビニを回り、そして夜の7時頃から徐々に隊員たちが集まり出して、町内の公民館に詰めます。ちなみにうちの消防隊にはお好み焼き職人の隊員がおりまして、まあ素人なんですが、大抵2日のうち1日はの炊き出しにはこのお好み焼きデーとなります。焼き方はもちろん広島風ですが、プロ並みの腕前でめちゃめちゃうまいんです。一晩で20枚以上を一人で焼いています。本当に欠かせない人材です。重宝ですね、こういう人がいるとね。
というか20枚焼くってことはそんだけ人が集まるってことやから。
そういうことですね。
で、竹足ってのはさ、夕飯なんですか？
夕飯ですね。
あ、宴会用の夕飯ですか？
その通りですね。
あ、そういうことですね。
はい、その辺のことを続けましょう、はい、そしてもう一日はだいたいおでんデーです。おでんの炊き出しは定番ですね。大鍋におでんをいっぱい炊いてみんなでいただきます。とにかく炊き出しは安上がりでお腹いっぱいになるようにしています。飲み物は缶ビールに焼酎、ウーロン茶、コーラくらいですかね。限られた予算ですから結構地味です。だからアルコールも入るわけですね、もうすでにここでね。
まあ
そこそこね、
そこそこ入るんじゃないですか。
まあボランティアの消防隊の夜景ですからね。
まあ宴会ですよ、宴会前の腹ごなしって感じ。
はい、そして肝心のこの夜景自体は9時頃からと10時頃から町内を2地区に分けて2班で歩きます。一般約5名から6名ぐらいですが、みんな消防隊の刺し子のハッピーを着て、懐中電灯と標識を持って歩いていきます。全員で声を合わせて日の用心カチカチと、1地区を約1時間ぐらいで回ります。うちの消防隊では1日でだいたい10人くらい、2日間で延べ20人くらいの小さい規模で行います。我々の声が聞こえると子供たちが窓から手を振ってくれます。これもなんだか嬉しいんですよね。
へー、なるほどね、うん、
またしかし目下悩みの種はどこも同じだと思いますが、高齢化です。うちの隊員の平均年齢50歳を超えています。若い新入隊員はほとんど入ってきません。いろいろと若い人に来てもらえるように呼びかけているんですが、なかなか思うようにいきません。本当にやりがいがあって楽しいんですけどね。さて我らがファジアの今日は今年初練習だったみたいです。すごい人でした。私も自転車でグラウンドへ行きましたが、練習は見ないでコーラだけ補充して、サイクリングへ行きました。またゆっくり見ようと思います。頑張れファジアの俺たちがついている。それでは今日はこの辺で、また来週といただきました。さとしさん、毎週、メールありがとうございました。
ありがとうございます。まあでも前もさ、高齢化が悩みって言ってらっしゃったよね、
う
ん、
そうだね。
それはまあなかなか入ってこいよね、
うん、まあ本当に岡山、さとしさんのとこだけではなくって、 どこまで行ってもボランティアっていうのがね、
はい、
あるわけで、うん、決して強制できるものではなかったりもするんですけども、とはいえ、町のそういった非農用人ですとか、まあないに越したことはないですけどもね、近隣で火災があれば、まあ本職の消防隊の方のいわゆるサブとか補助的なことはね、はいはい、するわけですしね、そういった意味ではとても重要ですし、責任もあるね、そういったお仕事だと思うんですけども、まあとはいえ新しいその世代の方のね、旦那さんやら何やらをそこに呼び込むというのはちょっと一苦労二苦労
ですね、
でしょうし、代替わりして、その新しい代はもう町から出て行ってしまうとかというのは、まあよく聞く話でもありますしね、うん、なかなか、こういった自警のための、ボランティアというのは集まりにくい、そんな時代になってるんでしょうかね、うん、話ちょっと変わりますけども、年末、いろんな、ニュース等々を見てましたら、真備町の方のね、様子も。
やってましたね。
やってましたね。
うん、復興は進まないと。家は土砂が入ってきて、骨組みは残ってるけれども、
うん、
再建はなかなか難しいし、うん、リフォームするにも順番は回ってこないし、うん、さてどうしたもんかっていう悩ましい問題だったよね。
まあリフォームしようと思ったところで、いわゆる業者さんが捕まらないという状況。もちろんその、業者さんの横のネットワークでもね、こう頑張っていろんなところからとは言っても、昨年はまあ西日本各地での災害も含めてね、はい、そういったいわゆるリフォーム系の業者というのは今もうてんてこまい状態だというような話でしたよね、うん、前に進むようにも進めないという、
やっぱ縄実家と違うばっかりに何とも身動き取れないし、家もさ骨組みは残ってるからっていう、うん、やっぱりまあ、中途半端なんだよ ね。だから私たちみたいに土地ない人間だったら、まあしょうがないよねって諦めがつくけどね。うん、まあ、なかなか本当難しい問題よね。やっぱりさ、コンクリートから人へとかって言ってさ、公共事業を削っちゃって、そういう関係の仕事の人が少なくなったがためにここに来てもやる人もいないんだろうね。うん、まあ公共事業と家建てるのはまた違うのかもしれないんだけど、やっぱりそういう職人系の人たちを大事にしてこなかったじゃないこの国は。うん、そのおかげでやっぱりここぞという一大事にはもうやる人がいないっていうね、うん、なんともならんよね、うん、
またその街の様子なども、まあ当然目立つようなガレなんかはね、撤去はされては進んではいるという話ですけども、はい、ただ、やはり空き家になってしまってそのままになっている家だったりとか、まあ半壊状態のまままだ残っている家とかね、はい、そんな様子もまだまだあって、真備町の復興すぐにどうこうという感じでもないでしょうし、あとは、それこそこう農村地帯というかね、
はい、
あとは果樹の地帯だったりもするので、はいはい、来年に向けてそのあたりのいわゆる産業的なものがどうなのかっていうのもね、心配なところはありますけども、うん、まあそういったところのボランティアも含めて、この消防隊なんかもね、大事な役割はあるんでしょうけれども、うん、でもまあ今のところはこういった細々ながらも続いているというのはちょっとほっこりするっちゃほっこりしますよね。
年末何が
みんなこうやって集まってさ、
あ、佐藤さんとか
わーっとお好み焼きやったりとか、
まあそうだよ ね、
あの標識で鳴らして回ったりとか、
まあでもさ後継者は悩ましい問題ですけどね、うん、
ね、
なんとも言えませんよね、
うんうん、多くの地方自治体こんな問題にもう直面してるんだと思いますしまあこれが持っていくと、過疎地域などではいわゆる議員不足問題というのもかなり表面化してきているそうで、
もう以前議員が就職先になっているところもあるんだから、
就職になってればいいんですけど、もうそれすらも
ない
なり手がいないという、
就職する人もいないって、うん、まあだからそうなってくるともうなんていうの、行政単位としても存続不可能な地区人数とかになってるわけじゃない、うん、もうさやっぱり土地に執着ある日本人なんだけど、もうそこが維持できないのであればある程度便利なところに出てきてもらうのはしょうがないよね、うん、っていう風にならないんだよね、うん、これがまたね難しい問題で、
まあ割と多くのいわゆるその村議会議員的なところっていうところの、まあ、いわゆる村会議員さんというののなり手が、いなくて、こう欠員のままだったりとかね、そういう地域もまあまあ見受けられるそうですけどもね、うん、 今年は間もなくといってももう少し後かな、統一地方選挙が行われるということですけども、
はいはい、
ごめんなさい、ぼんやりですけども、統一地方選挙といってこの統一感何パーセントくらいだと思いますか？
どういう意味？
統一地方選挙って統一の地方選挙なんですよ。
はい。
つまり各地方の首長さんたちの選挙を、まあ、この期間に、まあ、いっぺんにやっちゃいましょうっていうのが、まあ、いわゆる統一地方選挙っていうので今度あるんですけども、全国の何パーセントぐらいの首長さんの選挙だと思いますか？
50% ぐらい
ないと統一感がないじゃないですか。
ないね。
もっと言えば 70-80% ぐらいでなんとなく統一っていう言葉になるじゃないですか。
半分で十分じゃない？
うん、20% ぐらいらしいですよ。
あ、そう。
うん、だから統一でもなんでもないって話もあったりもするんですけどもね。まあ、つまりその途中でね、任期途中で辞められる方とかいろんな理由で辞めてって新たにっていう、そういうのもあったりして、この統一感がどんどん薄れてるとはいうことらしいんですけどもね。はい。ということと、最後にファジアーの今年初練習ということで、随分大勢の方が練習場にね、見学に行かれたということですけども、我らが FC リフも昨日、決起集会的なね、ことが行われまして、昨日あたりから同じく初練習で、岐阜の場合は地元ではなく、少し暖かい静岡の清水の方の、ナショナルトレ戦の方のね、グラウンドを借りてのまず第一次キャンプということで行われているそうですけども、前田良一選手来ましたね。
ねえ、なんでだろうね。
まあ、大きさにどうね、こう、
まあさ、前田良一選手が折れるんやったらさ、難波選手残しておいてくれよって本当に思うんですけどね。だってここ5年の最大の後継者よ。やりたいっていうまで追ってもらったって私はいいと思うんやけど、うん、本当にね、自分から引退しますっていうぐらいになるまでずっと追ってもらえばよかったじゃん、
うん、
と思ったんですけどね。前田良一選手ね、
FC岐阜、今まではなかなかこう全国的なこう知名度のある選手というのがね、ラモス体制以降すっかり影を。
いやでもさ、誰前田良一って言われたよ私。って、なんか FC 岐阜に前田良一選手入ったんですけど、はぁ誰それって言われて、いや一応元日本代表なんですけど、いつの代表とかって言われて、いやそんなにちょっとサッカー興味あるぐらいの人は知らないんだなと思ってショックでしたけど。
いや、ちょっとサッカーに興味ある人なら知ってると思います、
ね。いや、知らなかったですよ。だから、やっぱり、相当サッカー好きな人じゃないと知らないみたいです。代表って、どの世代と一緒なのみたいな話になってね。どの世代と一緒よ。中田選手とかと一緒？
うん、まあ、そんな。
それぐらいだよね、多分ね。
うん、
知らねえな、とかって言われちゃってさ。あ、そらすいません、みたいな。まあいいんですけど、いやいや、みたいな。
まあまあね、それにしても得点王であったりとかね、華々しい経歴を持つ、そしてまあここ最近はちょっとね怪我気で泣かされたりもしてましたけど。
いや、そもそも岐阜のスタイルに合うの？よう知らんのやけど。
いわゆる点取り屋的な選手だったりするので。
だから点取り屋いらないって言ったじゃん、大木さん。だから言うこととやることが矛盾してるのよ。点取り屋いらなくて誰でも点が取れるようにするとかって言って。
J1 経験者の、なおかつ、その得点力のある選手。そして今度は J3 からの得点をも入ってってるわけですよ。
全然やってることと言ってることと意味わかんないですけど、
ね。昨年のそういった穴を埋めるという補
強としては、ね。J3 の得点王は、残留争い組に入らせんように引っこ抜くんや、そんな。当たり前でまず強いチームというか、お互いの直近のライバルになりそうなところの主力を引っこ抜くっていう、それ汚い手法でも通って生き抜いていかなか、
はい、
はあ、今までは散々引っこ抜かれた、まあ、抜かれる人いなかったか。
しましても、新戦力ね、随分と入りましたんで、
まあ、誰が誰だか、まあ、ほとんどわからんですわ。
また一から覚えるしかないですね。
もう本当にこんなんね、興味を持って覚えようとしないと、もう誰が誰かわからへんね。
はい。30試合ぐらいすると大体、覚えてきたって感じになる。
30試合ってか、去年とかあんまり見てないからさ、最後の最後まで誰これみたいな感じだったよね。いや、だからさ、今年も半分ぐらい入れ替わったよね。3分の1は入れ替わったんだね。また誰が誰だかわかりませんもん。
はい、ということで、サッカーもね、始まりましたし、今、多分日本代表戦始まってるところですけどね。
あ、そう。
はい。 耳だけこちらの方に向けていただいて、テレビの方は代表戦見てる方もいらっしゃるかもしれませんが、はい。チャットの方は、はい、メールいただきました。あとは、ゆうさんですね、聞いてもらいました。ありがとうございます。
はい、こんばんは。
では、そのジャクソムさんのメールご紹介しましょう。ヒデさん、アケミさん、マーム君、リスナーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
今日少しだけ昼間の番組を見ていて、やっぱりこういう認識が多いのかと残念に思ったことがあったので、お、ようやくまともな言葉が使われるようになったと思ったことがあったので書いていますと。二つ、まあ残念なことと、はい、まともになったなというふうな、その二点。まず、ラグビー日本代表に外国人が多いことで衰退しているという話をしていた人がいました。これは実は全くの間違いなんですが、同調してしまった松尾氏、松尾さんっていうね、
ほう、
ラグビーの有名な方、かつて新日鉄釜石で7連覇した時の中心選手にがっかりしてしまいました。同調してしまったんですね、松尾選手がね、松尾さんがね。まずラグビーでの代表というのは国籍以外に血統主義、在住主義が並列していることです。これは祖父母の祖国でも代表になったりできるし、母国以外に長く在住していれば在住している国の代表になれることを意味しています。で、外国人が多いと衰退というのは、片手間に住んでいる外国人を連れてきて選手に仕立て上げるのならまさに衰退と言えるんですが、今の代表にいる外国人選手はトップリーグに所属し、チームメイトと切磋琢磨してチームを強くしようとしている現役選手なんです。たとえ長く住んでいても日本代表には入ってくれない選手もいますし、トップリーグの開催期間にだけ日本にいて他国の代表を続けている人もいます。桜のジャージに誇りを持ち戦う代表選手を外国人ばかりと思うのなら、もう見なくてもいいし応援もしなくていいですと言いたいですね。でも代表が強くなって結果が伴うと、テストマッチ、ラグビーでは代表の公式戦をこう呼びます。サッカーでいういわゆる A マッチで、強豪国と対戦が叶うようになります。そして日本国内のトップリーグで実力の高い外国人選手と切磋琢磨した日本人選手が代表に呼ばれ、経験を積めるようになります。まさに好循環なんです。衰退なんてとんでもない間違いなんです。松尾氏はそこを強調して欲しかったです。うん、ちょっと話変わるんで、まず先にこの話題を、ラグビーの代表というところ、はいはい、面白いのがいわゆる、冒頭にあった、血統主義、在住主義というのがあるということで、つまり祖父母、はい、おじいちゃんおばあちゃんの国が、私はそこが母国なんですと言えばそこの代表にもなれる。なおかつ、別にその国籍的に、その国の国籍じゃなくっても、その国で長く住んでたりとか、その国で長くプレーしてたりして、そこの国で代表の入りたいというか、まあ選ばれればそこで代表になれるという、この辺はちょっと他のスポーツにはない感じがしますよね。まあそもそもその日本代表とかね、いろんな国の代表って言っても、純血的な日本人とかさ、そういうのってもう今時なくなってきてるわけじゃないですか。サッカーしかり、
まあ、
相撲しかり、
昔よりは少ないよね、純血日本人って、ね、何をもって純血日本人っていうのか知らないけど、まあ、うん、まあ、いわゆる日本で生まれ育って日本しか血がない人っていうのは、まあ、少なくなってきてるよね。
つまりルーツにね、日本人の両親、日本人の祖父母を持ちみたいな、そういうところから遡ってみたいなことを言い出すと、全くもってって話になるわけですしね。あの陸上なんかでもケンブリッジ君も、
まあそうだね。
うん。含めれば。ただでも彼らはきっと日本、まあ私たちが思ってるのは、日本代表として、ね、日本を、という国を背負って立って代表してそこに立ってるということに、彼らはきっと誇りを持ってくれてるだろうし、まあそれを秘めて、プレーしてるんだろうというふうに思って見てますからね。
やっぱりさ、なんていうの？片方の親が日本人以外で、見た目は日本人っぽくないんだけど、日本で生まれ育って日本国籍があって、見た目は日本人っぽくないけど、日本語を喋ると日本代表って応援しやすいんだけれども。うん、
でもほら、大阪直美選手なんかは。
だから、そうなると、見た目も日本人じゃないし、日本語も喋れないし、 まあねっていうその微妙なところがあるわけじゃない。これはやっぱりちょっと感情論で一言では割り切れない何かがあるわけで、うん、でも日本にルーツがあるから応援しようっていうのはわかるんだけれども、でも彼女が日本代表ですって言われると日本語喋れないよなとかってやっぱ思うわけじゃん。
まあまあ確かにね、
その見た目の問題じゃなくって日本語喋れないっていう、日本語でコミュニケーション取れるから日本代表であるような気も若干あるわけじゃない。だからそれを差別と言われたら困るんだけど、その感覚的にやっぱりそうやって思ってる人は多いんじゃないかなっていう。だから見た目が純血日本人じゃないような日本人はもう今はすごい増えたわけじゃん。で、名前も日本人っぽくない名前の人もすごい増えたわけじゃない。それは片方の親が日本人じゃないからって。でも日本で生まれ育って日本の教育を受けてて日本語喋ったら日本代表って、まあ、普通に思うけれども、で、そこまでは私たちも進化したわけじゃない。でもやっぱり日本国籍持ってても見た目日本人っぽくじゃなくって日本語が喋れないと、っていうなんかもどかしい気持ちがあるのもそれも事実じゃん。
まあこれってほら島国日本だから特有な感じがあるんだと思うんですけども、そうです例えば地続きのヨーロッパなんてところに行った時のその国の代表なんて言ったところで、例えばフランスの、ね、サッカーの代表選手たちなんて言っても何を持ってフランス人みたいな話になってるん
だろう。でも私たちはやっぱ島国の中で隔離されて生まれ育ってきてるから、やっぱりある程度その感覚が抜けきらないのはしょうがないのよ、う
ん。まあ言っててもわからんではないですけど、ね、
う
ん、
だから気持ち的にはみんな口にしては言わないけれども、うんうん、やっぱりそうやって思うなんかモヤモヤってしたところある、うん。だからといってどうだってわけじゃなくて応援はするよって、う
ん。だから、まあ、選ばれたのであればその選手がきちんと日本の代表という誇りを持ってプレーしてくれればそれで十分だと思うわけですよ。
そうよ、日本のこと好きで、うん、だってラグビーの日本代表なんてさ、君がよをちゃんと英訳して意味理解してまで歌ってるわけじゃない、うん、サッカーの代表だってさ、国歌歌わない人いっぱいいるのにさ、ラグビーの人たち立派だわと思うよ
ね。だからそういう人たちが集まって日本代表が強くなれれば、当然さっき言ったようにそういったテストマッチなんかでも新しい、ね、強いチームと戦ってよりレベルの高い試合がこう組みやすくなるんであれば願ったり叶ったりなわけですからね、うん。話変わってもう一つ、バスケットボールに関して日本選手権で千葉ジェッツが3連覇した試合を見ていたんですが、試合は延長戦になるほどの熱戦で、最後2秒余りで逆転の3ポイント3点シュートを決めた千葉が勝ちました。この試合で実況のアナウンサーはちゃんとファールアウトという表現を使っていました。以前は退場という間違った表現がまかり通っていたんですが、ここは改善されたんだなと嬉しくなりました。今の国際ルールでは、まあこれはアメリカの NBA はルールが昔から違います。つまり、アメリカの NBA っていうのは、うん、ちょっと国際ルールとは別な適用の仕方をしているということですね。今の国際ルールでは、5ルール、まあ5回ファールすると、出場する権利を失います。しかし、退場にはならず、ベンチにそのまま座っていられますし、応援もできます。テクニカルファール2回で退場させられ、ロッカールームに戻らなければならないわけではないのですが、今まで退場という表現になっていたんです。Bリーグ創設により露出が増えた形になり、こういう、間違った表現がなくなってきたんだと思います。これからもそういう間違った表現がなくなっていくことを期待しています。それではまた、バイチャというふうにいただきました。ジャクソンさんメールありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。バスケットボール、つまり個人ファールというのが5回積み重なると、いわゆる、ロッカー、ベンチに下がらなきゃいけない。
ほいほい。
試合に出ることができなくなるということで、今まではそれを退場と呼んでたんですけども、まあ、いわゆる野球やサッカーでいう退場とはちょっと種類が違って、まあ、これはファールアウトというふうな、まあ、言葉で表現されるということで、まあ、今回はそういった、正しい表現方法でルールにのっとった言葉を使っていた、アナウンサーの方がいらっしゃったということですけどもね。うん。ジャクソムさん、いろいろと相変わらず、詳しく教えていただきまして、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
そして、話題が大変呼び水になった形になってるのも重ねてありがとうございます。
いやー、なんかね、今日見たんですよね、それ。それってまさかそれって感じはね。はい、
ですね、ジャクソムさん、今チャットの方いただきましたので、先に行きましょうか。佐藤さん、私は松尾氏の言いたかったこともわからんでもないですというのと、見た目とかで気にして、 見た目とかで気にして応援できないというのは構わないんですよ。自由だと思います。ただそれをもってラグビー界での日本人は衰退しているなんて言っては欲しくはなかっただけです。僕の考えた代表ではない、だからラグビー界のことを思って苦言を呈しているんです、なんてどの口が言うのかっていう話ですと。うん、なんかちょっとこの辺はもう松尾氏のなんとなくこう気持ちの行き違い的な形になりつつあるかもしれませんね。
ごめん、ちょっとその松尾さんってね、ラグビーの人なの？
とても有名な方です。
見ればわかるよね。
すぐわかります。
ああ、あの人のこと。はい。だから、まあその人は自分の思い通りに描いてる代表選手じゃないからちょっと言いたかったってこと？
ま
あ、自分に権限はないしみたいな。
ね。その番組見てないんで、我々は何も言えない。
あ、わかった。なぜ俺にやらせないぐらいのことを思ってるんじゃないの？俺がやるべきだろうぐらいに思ってるんじゃないの？
うん。まあまあ、そういうこともあったということでしょうかね。でもって、本日、出かけてまいりましたのは B3 リーグ見てまいりました。このシーズンになりまして3度目の B3、 そして今日見てきたのは地元岐阜スープスではなく、アレイオンズ安城対大塚商会越谷アルファーズという多分誰も聞きられないそんなチームの、試合を見てまいりました。少し細かく話をしていきたいと思いますけれども、まず、まあ、今日は遅く起きた朝だったんですけれども、午前中簡単な掃除などを済ませて、岐阜からほど近いところにあります神宮という町があります。こちらの方の町ですね、裸祭りで有名な神宮神社というのがありまして、裸祭り自体は2月の中頃かな、中過ぎぐらいに行われます。昨年出かけてきたって話は多分チラッとしたと思うんですけれども、そちらの方の神宮の裸祭り、直井入れと言いまして、その裸男たちが身につけています、切れっ端ですとか、まあそういった、こう5色いろんな様々な色に、染められた、布をですね、こうもらったりとかちぎったりとか拾ったりとか、そんなことで、それを1年間、身につけたり、まあ自分のものにこうつけていったりすると、この神宮神社、いわゆる道しるべの神様というような意味合いもありまして、自分が迷った時であったり、自分が、どちらの道に進もうかと思った時などに、この神様が、それを道しるべをしてくれるからそちらの方向に行きなさいと、そんなような、まあ簡単に言うと、由来がありまして、昨年、いただいたその、直井切れを、まあお返しがてら新しい直井切れをもらいにということで、まあ初詣も一段落したそんな神宮神社の方に、昼過ぎに出かけてきたんですけども、明美さんいかがでしたでしょうか。
あ、私神宮神社って初めて行ったんですけれども、はい、あのね、駐車場に着いたらね、まあみたらし団子のいい匂いがしてですね団子や団子やとかって喜んでたら、やっぱりあの地元では人気のある神社なので、うん、屋台が3軒ぐらい出てたんだよね、
うん、
でまあ屋台は別に後からいいんですけど、そこのね神社までにね参道がね結構広い道があってですね、はい、でここで裸祭りやるのみたいなことを、まあ、広瀬秀さんにいろいろ説明してもらったんですけど、やっぱりなんていうの、あの平地に立ってる神社なんで、うん、まあ、平らだよね、うん、当たり前なんだけど、うん、でその前に長い参道があるかと思ったら、神社の入り口のすぐ前はね道路なので、車がねビュンビュンビュンビュン通って、でそこを渡っていくんですけど、そこのね入ったところの門、
はい、
この建造物がですね、これがまたすごい、
うん、
もうね由緒正しきすぎるんですけど、桜門っていうね、
楼門ね、
あ、楼門、
はい、
楼門、このね重要文化財になってるんですけど、なんと足利初期の建立、足利
建立ね、
初期の建立、
はい、
でね1646年に解体大修理の際上層部を改造してるらしいんだけど、もう本当に趣のある建物ですごい素敵だよね、うん、うわー素敵やわーと思ってね、この中入っていくとね、拝殿、こちらもねなんとも素敵な建物で、これはね徳川初期の建立、
うん、
1600年代初期ですよ、
う
なんかね、ちょっと洒落てるよね、うん。建物自体もね。
まあ一周して洒落てる感じがしますよね。
全体的にね、うん、おしゃれさんなの。うん、なんかみやびやかというか。
すっきりした感じね。
そうそうそうそうそう。うん、なんかね、平地に立ってて、敷地も越えて見渡されて、真っ平らで、周りに高いものがないのかもしれないんだけど、まあまあ、目の前に道路が通ってる割には結構ね、なんか、すがすがしい空間というか、はい、そこになんか、すっきりした洒落たね、みやびなこの拝殿とかがあって、びっくりして、で、参拝してきたんですけど、なんかね、裸祭りに参加できない人用の老若男女のために、はい、奉納する布が売ってるんだよね。で、それ、珍しいよね。なんか結構ね、A4 用紙ぐらいの大きさの布に、神戸名神社って書かれて、印鑑が押してあるんだけど、そこに自分の名前書いて奉納するんだけど、ああ、こんなん珍しいのあるなとか思って、で、あとその名古屋布っていう珍しい、なんかお守り代わりの、ただの布切れなんですけどね。まあ、それ買ってきて、ちょっとね、初めて行った割にはね、なんかいい気持ちになって帰ってきました。
はい。はい、うん、東海地区に住んでる人であれば、まあ割と高齢な方の車の、バックミラーあたりにね、赤白のこの切れがぶら下がってるのを見た方も、見ることも多いかと思いますし、あとは自転車なんかにつけてる人もいたりとかね。
そうなの？
はい。まあそういった、まあ道しるべ、まあ道のね、神様ということで、そういった事故をね、無事故でという思いを持って、そういった、この直井切れというのをね、身につけたり、そういった乗り物につけたりもするんですけどもね。はい。そんな直井切れ、新しいものを、私も明美さんも、ね、いただきまして。
はいはい。
はい。そして、お参りをして、まずは、ちょっとこう、すがすがしい気持ちになって、はい。まあそこを後にしたわけですけれども、時間の方がちょっと中途半端な時間になりまして、まあこの後どうしようかなと思っておりましたら、B3 の試合がですね、地獄寺というところで、行われているというのをちょっと思い出しまして、そちらの方を調べましたら、今日この地獄寺体育館ではダブルヘッダーで試合が組まれてました。まず正午12時からは、こちらが実は地元のチームなんですけれども、トヨタ合成スコーピオンズというのが、これがいわゆる稲沢の方の、まあ、地元のチームとなりまして、このチームの試合、そして相手が
どこなの？岩手ビッグブルズ。
あ、岩手のチーム。
はい。
はい。これが12時からの試合。まあ、気づいたのはもう2時ですから、まあ、ほぼほぼ試合の終わりだったんですけどもね。はい。で、それが終わって、4時から、先ほど言った、安城と、まあ、越谷というチームの試合があるということで、じゃあそれを見に行きましょうかと。ね。で、なおかつ、このダブルヘッダー、1試合見ても、2試合見ても、なおかつ、どこで見ても、入場料が大人1000円というね。
そうなんです
よ。破格な値段で。
まあ、実業団チームなので、はい、多分この値段だと思うんですけど、うん、なんかね、うん、どの席で見ても1000円ってね、うん、価値あるよね。はい。
はい。まあ、そのまま出かけても少し時間が余りますから、途中で、美味しいパン屋さんを見つけて、ちょっとこじゃれたパンね。
はいはい。
はい。パンを購入し、そして、コンビニでコーヒーを買い、ほど近い公園で先ほど言った、遅いランチを、外でピクニックするというね。
そう。で、この、海士の地獄寺総合体育館のその B リーグは、1階席は飲食禁止で、2階席は飲食 OK だったんで、うん、別に2階席に持ってて食べればよかったんですけど、ヒ、う、デ、ん、さんが絶対外で食べるっていうので、まあ、隣にちょうど公園もありますし、あれ七福神の石像があったっけ？
そうだね。
なんかね、ちょっとね、あれ市の体育館なのに、その市の体育館の横にあるちょっとした公園が、七福神の石像があるって、不思議だよね、なんかね、うん。結構可愛らしい感じの石像だったんだけど、で、そんなん見ながらですね、風に吹かれながら、まあ、パン食べてたんですけど、はい、まあ、美味しいね、なんて言いながら、なんでこんなクソ寒い中外でパン食べてるんだろうとかって思って、まあ、食べてたんですけど。
はい。まあ、そんな腹ごなしをしまして、まあ、3時ぐらいかな。3時ちょっと前ぐらいに、体育館の中に入って、
はいはい、
場所をね、こう、通常であれば、下手する B1 なんかだったら数万円してもおかしくないような、 いわゆるロイヤルシート的なところで。
そうそう。てかその前にあれですよ、土足厳禁なんで、靴脱いでスリッパに履き替えないかんのですよ。はい、まあ袋ね、用意してあったんで、靴入れるところもあったんでいいんですけど。
まあ日本のね、割と大女とした体感で、まあ公共の施設です、ね。
まあ公共の施設だから、まあしょうがないなと思いつつ、まあスリッパに履き替えたんですけど、うん、で、どこの席でも1000円で、1階席でもその壁から、だんだんだんだんってなった階段椅子みたいなやつがビューって引っ張り出せるようになってるんで、ちょっとね、1階のね、後ろ、横がね、広いんですよね。うん、ああ、こんなん岐阜の体育館もあったら便利だよね、段差あって見れるのにと思って。7段くらいあったよね、段々の椅子ね。で、その代わり、その、出し入れできる椅子、観客席があるおかげで、2階に上がってみたら、2階席は、その、真ん中のコートからまでちょっと遠いんですよね。だから、ゴール裏だと近いんだけど、反対側だと、ちょっと、ああ、ちょっと遠いんだなとか思って見てて、まあ、でもあんな段々があったら客入った時は見やすいよね、とかと思って、最初ヒデさんはその後ろの方の段々に遠慮がちに行くので、なんでそんなとこ行くの？一番前でしょ、こういう時はって言ってね、うん、一番前の一番いいところで見てたんですけど、はい、なかなか臨場感ありますよ。
ニュースープの巣の試合は2度ほど我々ね、見に行って、はい、その感動ですとか、様子は、リトラジでオリンピックでお話をしてるんですけども、今日行われました、このアレイオンズ、アンジョ、そして越谷アルファーズ、両方とも実業団のチーム、はい、もちろんその物販的なものはほぼゼロでしたし、
何にもないよね。ね。キッチンカーは1個来てたけどね。
はい。
フードカーか。
いわゆるそのチームのね、こう、タオル、マフラーとかね。
ないね。
T シャツとかそういうのも一切売ってませんでしたし。
実業団だからね。はい、やっぱりね。
また、チアのお姉ちゃんたちもどうかなと思ったら、とても可愛い女の子たちが。
いや、でもさ、小学生くらい？
小学校くらいでしょうね。
小学校、高学年
からもう、1年生くらいまでの。
でね、一人ね、ちっちゃい女の子がいてね、まだ本当に小学校低学年、幼稚園じゃなくて小学生くらいかな。
1年生くらいかな。
いや、一人だけやりたいんだ、そんなちっちゃいのにと思ってて。で、それがね、子供のダンスっちゃ子供のダンスなんですけど、タイムアウト取ればすぐ出てくるし、うん、結構ね、盛り上げるために頑張って踊ってたんですよ。うん、ね、回数は、うちの岐阜スープスのさ、チアに負けないぐらい出てきてたよね。ということで、すごい盛り上げてて、そうなんですよ。
はい。まあ、チーム DJ の方もね、いらっしゃったりして、まあ、それなりに、会場の雰囲気盛り上がってはいたんですが、まあ、ただやっぱりその、アレイオンズ、アンジョにしても、その会場自体はホーム、まあ、一応ホームではあるんですが、
はい、
三河安城から、地目寺ですからね。まあ、割と距離があるっちゃある
話ですし。まあ、あるよね。10時間くらいかかるよね。
はい。なおかつ、周りの雰囲気も、こう、ここで、ね、バスケットボールの試合やってるよって雰囲気もあまりなく。
まあ、上りもないしね。
はい。うん、まあ、その辺の宣伝不足は否めないかなということで、先に観客数的な話をすると、160名ぐらい、
うん、それぐらい。
はい。の、まあ、大変少数な感じで、まあ、こじんまりとはやってたんですけども。ただ、この、安城とその越谷アルファーズ、順位的なところを見ると、3位と4位というね。
そうなんですよ。2人とね、3位の方が13勝4敗、
うん、
で、4位の方が安城の方が12勝5敗っていうことで、我らが岐阜スープスよりも随分上の順位にいるチームで、うん、実業団といえば侮れないですよね。うんうん、
まあ、本当に数少ない回数の我々が言うのは口はばったいんですけども、両チームともとてもこう、統率の取れたいいチーム。
はい。
はい。ディフェンスのいいチームっていうのは強いんだなっていうのが、今回新たに発見した感じですね。
あ、なるほどね。
うん。まあ、これ両チームともなんですけども、今その3位、4位という割と高順位にいるのが、ディフェンス力っていうのが随分と物を言ってるかなって気がして、攻守の入れ替えも激しくてね。我々は本当間近で、今回は見させてもらいましたけど、
一番最前列なんで、もう本当にね、あれです。練習中はね、バスケットボール2回飛んできて、私2回バスケットボールを触ったんで、ね、臨場感ありありで、すっごいこれ見やすくて絶対いいと思ったらですね、これが盲点が1個あって、なんと、 審判も見やすいから、私のすぐ目の前にいて、いちいち審判が立ち止まってるとなんかね、うわ、見えへんやんみたいなね。
まあ多分レフリーのポジションなんでしょうね。
レフリーが見やすいポジションとちょうど私の真ん前ぐらいに被ってですね、はい、あ、 あの一応ね、なんで、ファールもらってフリースローするときとか、あ、審判見えへんやんとか思いつつね、キョロキョロしてたんですけど、まあでもね、なんていうの、ドリブルでボールをつく音とか、やっぱ人が一気に走り出した時の振動とか、そういうのがね、この間は3列目で見たんですけど、やっぱ1列目はね、格別。すごい。でね、いきなりボーっとして足伸ばしておるとね、いきなり審判とか選手がガーって速攻で走っていくもんでね、うわ、足引かなかんみたいな、そんなね、スリルとか思ってですね。はい、いや、一番前やっぱいいですよ。うん、本当に、また見たい一番前で。
まあ、1000円という値段で、あそのポジションで、あれだけの戦いが見えるというのはね、はいはい、とてもコストパフォーマンスのいい。
そうなんですよ。
はい。
でね、安城さんがね、あれ、スティックバルーンとか無料で配ってくれたんで、ね、うん、応援の練習もあって、で、その、チアガールたちが、本当に一生懸命応援してて、試合中もずっと飛び跳ねて応援してて、で、その子たちと一緒に応援練習とかもしたから、私もスティックバルーンバンバンバンバン叩いて応援してたんですけど、うん、このスティックバルーンあるだけで応援はやっぱ楽しいよ、うん、雰囲気の音も華やぐし、うん、まあ、160人って少ない人数だったんですけど、でもまあ結構楽しくてね、うん、あとね、このあれなんですよ、メンバー表のね、くれたんですよね、はい、安城さんが
チラシをね、
チラシをね、はい、でそれを眺めてたらですね、さすが実業団、みんなね、所属部が書いてあるの、
はい、
品質監査部とかね、はい、総務部とか生産管理部とかね、はい、人事部とかね、うん、第2ソフト開発部のね、グローバル障害教育センターとかね、ああさすが企業チームだなとか思って見ててね、その中にね、外国籍選手もいらっしゃってね、出身県がね、あ、出身の国がね、ブルンジ共和国、
うん、
私初めて聞きました、うん、何ブルンジ共和国って、うん、すぐ Google さんに聞きました、うん、コンゴの横なんですって、うん、いや何がこの人ご縁があってブルンジ共和国から日本の天理大学に留学してそのまま維新世紀に就職してバスケやってるんだろうと思ったらね、その話を聞きたくて聞きたくてしょうがなくってちょっとすごい興味津々になったんですけど、だってさ、聞いたことないブルンジ共和国、うん、オリンピック見てたって出てこないもんね、うん、っていうね、ちょっとなんか新しい衝撃を受けたんですけど、いやでもね、なんていうのかな、やっぱ3位と4位のチームやから上手いよね、うん、当たり前なんだけど、
まあこうして回を重ねて、ライブで見に行くと、うん、面白いもので若干こう目が慣れるというか、
そうそうそうそう、
意識がなんとなく慣れるというか、
そうそうそう、
こう選手とプレースタイルというのをね、こう結びつけてちょっと分かったり、あ、この選手出てきたからこういう風なのかなとか、
そこまでは
分かんない。
いやでもね、うん、相手のね、大塚越谷、大塚商会越谷アルファーズにね、ちょっとなんかバスケット選手とか思えんような腹回りのしっかりした選手が出てきてですね、一、うん、人、何あの人ってバスケにあんな腹回りたっぷりした人出てきていいのみたいな感じだけどね、まあ超体強くてディフェンスびくともしない、
もうガードの選手ですね、
もうね、あ、やっぱり体とそのポジションに役割ぴったりあるんやと思ってね、いやあの人やっぱり守るだけなんかと思って、いきなりガーとか走り出して ね、いきなりね、なんか素晴らしいパスとか出しちゃってスリーポイントシュートとか決めててね、いや人間体型で判断しちゃいけないんだとか思ってね見てたんだけど、なんかバスケってさ、ヒョロヒョロって背の高い選手かさ、小柄ですましっこいのかってイメージあるじゃない、うん、あそこまで腹回り立派な人ってなかなか今まで3回見た中で初めてよ、私。
そうだね。まあ、ああいう、ね、まあ、いらっしゃるんですけど、うん、選手の、そういうポジションによってはね。
ねえ、
うん。
いや、あそこまでの立派な選手を初めて見て、で、感動してですね。で、ちょっとね、愛心のね、安城の選手の中でね、このリーダーの17番の石原選手っていうのはちょっと私は気に入ってですね、うん、ずっとその選手を見てたんですけど、うん、いや、なんかね、何が何だか分かんないんだけど、3回試合見ただけなんですけど、なんか戦術とかね、スペースの使い方とか、よしそこで行くんだみたいなね、そういうのがね、ちょっと分かってきたから、面白いかなっていう感じと、あとは、試合って10分だったっけ？
そうですね。
10分進んで、あと、1回の、この攻守の入れ替わりが24秒っていうのも、そのタイム、ゴールの下に、時間が表示されて、それを見ながら試合を見るのも、なんか分かってきたし、なんかいろいろ分かってきた。3回しか見てないけど。ねえ、で、なんかタイムアウトとか、あ、今ここで取るんだとか、やっぱ試合の流れがこうだからここで取るんだみたいなのね、思ったんだけど、でも、意外とこの二つのチームとも、タイム全然取らないのよね。 スープスとかの試合ってさ、しょっちゅうタイム取るから、しょっちゅうなんか試合止まってたんだけど、なんか2、3回しか取ってないじゃない後半の。
まあ、まあ、取れる回数って決まってるんですけども。
決まってるけど少なくない、
今回に関しては割と流れを重視するという両チームの体制だったかもしれませんね。ね、
だからなんか、ああ、なんかあっという間に試合終わったなっていうのとね、あとね、アンジョーの選手はね、チームの控えてる選手たちも、ヘッドコーチとかもね、案外静かだし、応援団もそんなにいなかったから静かなんだけど、こっちね、大塚商会、越谷アルファスの方はね、もう、控えの選手ごとがね、もうみんなうるさいうるさい、わーわーわーわー言ってね。
声出してこう気持ち高めでね。
もうね、ヘッドコーチもうるさいしね、応援団が後ろにいたんです。その人たちどえらいうるさいですよ。
うるさくはない。
あんたらホームでようもそんなうるさいねっていうぐらい、やっぱり、ね、アウェーでようもそんなうるさいねっていうぐらいで、もうね、フリースローの時のね、ブーブーブーブーもうるさいしね。いやね、安城すっごい静かなの。いや、やっぱヘッドコーチがアーマーのうるさいとチーム全体うるさくなるんやと思ってね、ここの大塚商会越谷って会社大丈夫みたいな、あんたらちょっとうるさすぎるぜとか思ってね、実業団チームだからそんな風に思って見てたんですけど、チームカラーって面白いよね。本当に不思議でした。
今回は本当に初めてこう実業団のね、チーム同士というね、戦いを見たわけですけども、まあそれでもやってる選手、スタッフ、監督たちは真剣にね、プレーしてますし。
いや、それでね、さっきのジャクソンさんのメールの途中にあったね、タイムアウトだったっけ、今日ね、アンジョーの選手が一人ね、なんか、途中でね、出てっちゃったんだよね、だからこのタイムアウトになったんだと思うんだけど、今日の DJ はあんまり説明をしてくれなかったんで、ようわからんかったんですけど、あの人5回止まったのってか、その前にちょっと危なっかしいプレーがあったから、あれで退場になったんかなってね、いまいちようわからんまま、一人選手がね、バックヤードにこの、帰っていく背中を私は見てたんですよ。
まあ、テクニカルファールが2回で、いわゆる退場という形になるので。
で、それだったんかな、
まあ、多分彼はそれになったんだろうと思いますけど、
ね。ちょっと不運な危なっかしいプレーもあったけどね。でもね、なんかこのね、アンジョーのね、石原選手、キャプテンなんだけど、審判に今のファールはどれを取ったのとかってやっぱ聞いてたんやね、試合中に。ああ、やっぱり選手もああやって聞くことあるんだな、とか思って。まあ、いろいろとね、一列目で見てるとね、喋るところとかも聞こえるし、いやー、臨場感はいいですよ、本当に楽しかった。あれで一回飲食できたら最高なんだけどね。まあ、しょうがないですね、決まりは決まりなんでね。
思わず、大変いいところでね、熱い戦いが見れた、そんな、B3 の、
はい、結果は負けちゃったんですけど、安城が、はい、言うの忘れとった。
別にどちらのねチームを応援してる
ってことじゃない。まあちょっとでもさ、自分たちのミスで点取れずに最後ちょっと自滅っぽい感じだったよね。ちょっと残念だったよね、っていう感じで負けちゃったんですけど、まあでももう室内でこの真冬の寒い中、室内のスポーツ観戦はやっぱ楽しいなっていうのと、何でもやっぱ生で見るっていうのはすごいなっていうのと、今日はお子様たちのガールズダンサーがすっごい頑張ってたから、まあ楽しく過ごせたかなっていうことで、面白い一日でしたよ。
土日ごとに B3 リーグ、まあ B1 も B2 も行われてるね、今シーズン真っ只中ですけども、意外と探すと皆様の街のすぐ近くで、体育館で、あ、こんなことやってるんだ、そんなことに出てこわすかもしれません。バスケットボールの試合、まあ感染量もまあ、上下はありますけれども、まあとはいえそんなにね、高額なものじゃなく安価で見れたりもしますしね。まあ今言ったようにこの寒い時期のスポーツ観戦ですから、室内であればね、それなりに、防寒もね、
そうそう、
楽しくも見れますし、
はい、
はい、我々は思わず最近バスケットボールにハマっておりますけれども、はい、ぜひ皆様も、お近くで土日お暇があるときにちょっと探してみると、はい、そんな試合見ることができるかもしれませんので、おすすめしたいと思います。今日は B3 のアレイオンズ、アンジョ、そして大塚商会越谷アルファーズ、こちらの試合を、樹木寺の体育館まで見てきましたよと、
はい、
そんなお話でございました。さて、チャットの方最後また松尾、ジャクソムさん、さっきの松尾氏は、失礼、考える頭がないので広告塔をやってますと言っていました。メールにも書きましたが、衰退という言葉を使っているのは別の人です。松尾氏を残念に思ったのは、その意見に同調していたからです。 決して能力が下がっているわけでも何でもないのに、何をもって衰退というのか、外国人が多いとなぜ衰退になるのか、その論理が間違っていると思い言いたいだけですということで、うん。まあなかなかこうテレビなんかでのこうインタビューとかね、こう解説とのやり取りだと割と反射的な話でこう自分のシーンじゃなかったりとかすることもあるのかもしれませんけど、
でも台本書いてあるんじゃないの。
いやなかなかフリートークの場面だと思うんですけどね、まあ見てないので何も言えませんけどもね、はい。ただラグビーの方はラグビーの方で来年ワールドカップ、あ違う、今年だ、今年ワールドカップ行われますからね。
あそう、
はい。そして岐阜は関の方で、キャンプ張るチームもあったりもしますし、それこそさっきのテストマッチというのが、2月ぐらいかな、長良川の競技場で行われますので、私ちょっとあのチケットプレゼントに応募してありますんで、当たるといいなと思いながら。
おお、休みだったら行ってこればいいじゃん。
うん、地元バローのスーパーマーケットバローがチケット配ってましたんで。
そうなの、うん、でもプレゼントなんでしょ、
あのいくらか買ったレシート貼って送れみたいな、そんなような。
あ、はい、スポンサーさんなんだバロー。
スポンサーさんですよ。
あ、そうなんだ、うん、
はい。そちらももしチケット手に入ればね、見に行きたいなと思ったりもしてますが、はい。スポーツ観戦ね、暑いですからね。
暑いですね、はい、は
い。いろんなものを見に行くと面白いですよ、うん。さてそんなわけでして、今回もリトラジ、長くなっております。1時間半を過ぎました。来週は概ね暖かいということですけども、まあとはいえね、冬真っ只中でもありますし、多くの方は明日お休みなのかな、一般的にはね。
そうですね、はい、3連休なんでね。
ということで、今晩ちょっとゆっくりと、はい、していただいて、また明日、あ、成人式の関係のある方もいらっしゃるのかな、はい。ということで、頑張って、また来週お過ごしください。大変に席等でお聞き苦しいところがありましたことを改めましてお詫び申し上げます。すいません、来週にはなんとか直しておきたいと思います。ということで、今回もお会いいたしましたのは私ヒデと
ゲイミでした。
ではまた来週です。皆さんおやすみなさい。さよなら。
ごきげんよう。